第19章。サウルはその子ヨナタンおよびすべての家来たちにダビデを殺すようにと言った。しかしサウルの子ヨナタンは深くダビデを愛していた。ヨナタンはダビデに言った。父サウルはあなたを殺そうとしています。それゆえ明日の朝気をつけてわからない場所に身を隠していてください。私は出て行って、あなたがいる野原で父の傍らに立ち、父にあなたのことを話しましょう。そして何か私にわかれば、あなたに告げましょう。ヨナタンは父サウルにダビデのことを褒めて言った。王よ、どうか家来ダビデに対して罪を犯さないでください。彼はあなたに罪を犯さず、また彼のしたことはあなたのためになることでした。彼は命を懸けてあのペリシテ人を殺し、主はイスラエルの人々に大いなる勝利を与えられたのです。あなたはそれを見て喜ばれました。それであるのに、どうして言えなくダビデを殺し、罪なき者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。サウルはヨナタンの言葉を聞き入れた。そしてサウルは誓った。主は生きておられる。私は決して彼を殺さない。ヨナタンはダビデを呼んでこれらのことを皆ダビデに告げた。そしてヨナタンがダビデをサウルのもとに連れてきたので、ダビデは元のようにサウルの前にいた。ところが、また戦争が起こって、ダビデは出てペリシテ人と戦い、大いに彼らを殺したので、彼らはその前から逃げ去った。さて、サウルが家にいて手に槍を持って座っていたとき、主から来る悪霊がサウルに臨んだので、ダビデは琴を弾いていたが、サウルはその槍を持ってダビデを壁に差し通そうとした。しかし彼はサウルの前に身をかわしたので、槍は壁に突き刺さった。そしてダビデは逃げ去った。その夜、サウルはダビデの家に使者たちを遣わして見張りをさせ、朝になって彼を殺させようとした。しかしダビデの妻ミカルはダビデに言った。もし今夜のうちに、あなたが自分の命を救わないならば、明日は殺されるでしょう。そしてミカルがダビデを窓から吊り下ろしたので、彼は逃げ去った。ミカルは一つの像を取って、寝床の上に横たえ、その頭にヤギの毛の網をかけ、着物を持ってそれを覆った。サウルはダビデを捕らえるため使者たちを遣わしたが、彼女は言った。あの人は病気です。そこでサウルはダビデを見させようと使者たちを遣わして言った。彼を寝床のまま私のところに連れてきなさい。私が彼を殺そう。使者たちが入ってみると、寝床には象が横たえてあって、その頭にはヤギの毛の網がかけてあった。サウルはミカルに言った。あなたはどうしてこのように私を欺いて私の敵を逃がしたのか。ミカルはサウルに答えた。あの人は私に逃がしてくれ、さもないとお前を殺すと言いました。ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行った。サウルが自分にしたすべてのことを彼に告げた。そしてダビデとサムエルは行ってナヨテに住んだ。ある人がサウルに、ダビデはラマのナヨテにいますと告げたので、サウルはダビデを捕らえるために使者たちを遣わした。彼らは預言者の一群が預言していて、サムエルがそのうちの頭となって立っているのを見たが、その時 神の霊はサウルの使者たちにも臨んで、彼らもまた予言した。サウルはこのことを聞いて他の使者たちを遣わしたが、彼らもまた予言した。サウルは三度使者たちを遣わしたが、彼らもまた予言した。そこでサウルは自らラマに行き、セクの大井戸に着いた時、通って行った。サムエルとダビデはどこにおるか。一人の人が答えた。彼らはラマのナヨテにいます。そこでサウルはそこからラマのナヨテに行ったが、神の霊はまた彼にも望んで、彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら予言した。そして彼もまた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で予言し、一日一夜裸で倒れ伏した。人々が、サウルもまた預言者たちのうちにいるのか、というのは、このためである。